エペソ人の手紙の一章の七節です。エペソ人の手紙第一章七節。このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪を受けて、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。今日のメッセージのテーマは、最も偉大な技、キリストの血による贖いです。お願いいたします。天の父様、あなたの皆が崇められますように、クリスマスを迎える前のこの日、改めて、あなたが来られた目的であります、罪の贖いについて、共に確かめてまいります。あなたのなされた偉大な御業を覚えることができ、またそれに応答できますように導いてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。改めてキリストの贖いがどれほど偉大なことであるかを確かめましょう。第一に覚えたいことは、神様が私たちの罪を許してくださる根拠は十字架の贖いの他にないということです。ある方は、神様は許しに富み、慈しみ深いから私たちを許してくださるんだと。確かに神様は慈しみ深い、許しと憐れみに富んだお方ですけども、神様がこういう性質だから許してくださると聖書は教えていません。神様が許しと愛に、優しさや愛に富んでおられるから、私たちを当然許してくださるんだという見方は警戒が必要です。そのように、聖書は教えていません。確かに神様は優しく、忍耐深く愛に富んだお方ではありますけれども、だから許してくださるのではなく、ひとえに、キリスト、御子キリストが私たちのために十字架で罪をあがなってくださったから、私たちの罪は許されるのです。罪の許しについてどう教えているでしょうか。ローマの福音手紙の3章24節をお読みいたします。ローマ3章24節。神の恵みにより、キリストイエスによる贖いを通して、値なしに義と認められるからです。エペソ人の手紙の冒頭に読みました一章の七節にも、キリストの血による贖いが背きの罪の許しだと記しています。人の技は何も加えないとおっしゃられています。救いがどのように与えられるか。エペソ2章の8節9節も読みいたします。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。 誰も誇ることのないためです。そしてこの恵みは十字架の贖いによってもたらされたのです。人の技は何も加えません。私たちがなすべき神の技、最も良い技は神が使わされたキリストを信じることですけれども、この信じることさえ罪の許しのために何か貢献したというわけではありません。信じることはキリストの贖いを受け取る技にしか過ぎないのです。もちろん信仰によって受け取らなければ贖いを受け取ることはできません。またイエス様は罪を許す権威を持っておられ証明されました。イエス様が罪を許す権威を持っておられるのは十字架の犠牲のゆえです。十字架の贖いが過去の罪、現在の罪、未来の罪のすべてを贖い許しを与えました。こうして神様が私たち罪人を許してくださるのはキリストの十字架の犠牲があったからなのです。キリストは十字架で神に対する最もひどい拒絶、罵り、暴行、不信、これらをも忍んで私たちのために取りなし、十字架で命を下げてくださいました。最も甚だしい罪さえ許すために犠牲となられたのです。これが神様のご計画であり、キリストが地上に来られた目的、使命であり、罪の許しの土台です。マタイの福音書20章28節にイエス様の証があります。マタイ20章28節、人の子が仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人のための贖いの代価としてご自分の命を与えるために来たとイエス様は証ししておられます。ヨハネの福音書の10章18節、そこにはイエス様がご自分の命を捨てるのは父の命令によると証しされています。ヨハネ10章の18節、誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。そしてイエス様は十字架の上で贖いを成し遂げたことを完了したと宣言して霊を父に渡しました。またペテロは大胆に証ししています。使徒4章12節、使徒4章12節、この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。なぜこの方しかいないのか。それはキリストが十字架で罪を贖われた唯一のお方だからです。神様が私たちの罪を許して義と 認めてくださるのは、十字架という恐るべき犠牲があったからです。私たちが罪を許していただける根拠を十字架のもとに求めることは、たとえ無意識にしてしまったとしても、神様を侮ること、拒むことになってしまいます。私たちはただ信じるだけで罪を許していただけます。何も代価を払わずに許していただけるのは、キリストが代わりに罪の代価を払ってくださったからです。私たちは許されるのに何の犠牲も労苦もいりません。ただ信じるだけです。恵みとして救いが与えられるからですが、そのためにキリストが十字架で苦しみ死なれて救いと許しの恵みを用意してくださったからただで受けられるんです。ですから神様の許しと救いの恵みをいただいている私たちが、この計り知れない犠牲を忘れてしまうことは本来ありえないことです。しかし往々にしてそれを乗り越えてしまうことがあります。神様が自分を願ったように導いてくれないとか、なんで自分がこんなに苦しまなければならないのか、どうして願いが叶わないのかと神様を呪ったり、そして救われたことを軽く見てしまうことなどです。私たちがただ信じるだけで救われるために、神様がどれほどの犠牲を払ってくださったかを覚えましょう。第二に、罪の許しは恵みによる奇跡です。本来はありえないことを全能の神様が成してくださったのです。聖書の律法は、すべての人が罪人であり、罪の正当な報いとして裁きを受けなければならないことを明らかにしました。律法の戒めの一つだけでも破るなら、その人は罪に定められます。ローマ人の手紙の6章23節。冒頭に、罪から来る報酬は死ですと記されています。罪が少しであったとしても、その報いは死なのです。しかし6章23節は続けています。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですと。どうして罪のゆえに滅びなければならない私たちが、一切の罪を許されて、神の前に正しいものとして受け入れられ、永遠の命、永遠の祝福を与えられるのでしょうか。本来なら不可能なことです。しかし神様が私たち人類を愛して、ご自分の御子を犠牲にすることによって、このことが可能になりました。ご自分を犠牲にするために神の御子、神である御子は人となって世に来られました。ある本にこう書いてありました。宇宙よりも偉大なお方が血質部にも満たない人となられた。力において、存在において、 栄光において無限のお方が弱く儚い人の姿をとって人となることは、神の全能の力による奇跡であると。まあ、宇宙が、この広大な宇宙ができて、また存在していること自体、奇跡ではあるんですけども、宇宙より大きな方が、母の胎に、本当に結粒のような、種として宿ったということは、さらに大きな奇跡です。そして、巫女は、罪のないお方なのに、ご自身を拒み、蔑み、断罪し、死刑にする人類の罪を、自ら、身代わりに追われました。第一ペテロ三章十八節をお読みいたします。第一ペテロ三章十八節。キリストも一度罪のために苦しみを受けられました。正しい方が正しくない者たちのために身代わりになられたのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされてあなた方を神に導くためでした。キリストの犠牲による許しは神の恵みの奇跡です。聖である神様が自分の清さのままで罪を許すために、御子キリストが十字架で犠牲にならなければなりませんでした。神様は贖いがなければ、罪を許すことができません。清い方は罪を裁く責任があるからです。キリストの贖いがあればこそ、神様は私たちを清く許すことができます。十字架の贖い以外にその道はありません。十字架は、正しい方が悪い者の身代わりに罰を受けることです。私たちの社会では、不当、あってはならないことですが、神様は私たちを愛するゆえに、自ら犠牲となってくださったのです。御父は、最愛の御子を身代わりにする犠牲。御子は、御父の命令に従い、自ら犠牲となることを選び、実行する犠牲です。ここに神様の全能が明らかにされています。何でもできる方が自分の思いやるようにやることは、この方にとっては、恐るべきことでも何でもありません。普通のことです。それを超えて神様は、私たちを愛するゆえに、この全能の御力をもって、主ご自身のあり方を捨て、使えられるべきお方なのに、自ら使えられました。犠牲を払わなくてはいけないのは私たちなのに、私たちを生かすために、ご自身が自ら犠牲となってくださいました。ピリピ人の手紙の2章の6節から8節。キリストは神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、 それも十字架の死にまで従われました。この偉大な奇跡は、ちょうど金持ちの権力者が命じてれば何でもでき、また命じれば何でも従います。彼にとっては普通のことですけども、その方が見知らぬ一人の困っている人を捨てるために危険を顧みず、危険な場所に降りていった。そしてその方を救い出すために自らその危機の中にある人の代わりに命を失ったと。どちらが偉大な技でしょうか。どちらが大きな犠牲でしょうか。それにも増して神の御子は私たちを愛するゆえに、ご自身が苦しむ何の言われもないのに自ら苦しみ、そして犠牲となられました。これは恵みの奇跡です。3番目に覚えたいことは、この十字架の贖いは神様の最も偉大なことを表す奇跡です。言い換えれば、神様の栄光を、偉大な栄光を表す奇跡です。十字架の贖いは許しをもたらすと同時に義をもたらします。罰せないだけでなく、愛する子供として受け入れ、神様のすべての栄光をその人に与えます。罪がなくなるだけでなく、神とその人との隔てである罪が除かれて、神様と一つに結びつけられます。こうして神のあらゆる祝福と賜物がその人のものとして与えられたんです。神様は最初から、世界を創造する前から、私たちをあらゆる点で祝福しようと愛を持ってあらかじめ定めておられたと、エペソ人の手紙の礼拝でも読みましたけども、一章三節から五節にあります。十字架の許しは、そのように神様の素晴らしさが私たちに与えられる道を開きました。罪を除く、それは神様の祝福をとどめていた隔て、あるいは壁を打ち払って、神様の恵みが洪水のように押し寄せる道を開いたのです。道が開かれたら、あとは簡単です。そしてこの道を開くために大きな犠牲が必要だったんです。罪の許しの偉大さを、他のものと比べると、例えば私たちが清めて完成するということもまた素晴らしい栄光なんですけども、 許しをもたらす贖いに比べれば、それは小さなことです。もうすでに、もう道は開かれ、あとは完成、そのまま進んで完成すればいいのです。そしてその人を清めて完成していくことはもちろん、生みの苦しみはあるんですけど、楽しいことです。しかし、許して命を与えることは、もっと偉大な出来事、途方もない出来事です。罪の許しは、途方もない犠牲を必要としていました。神様のご自身の命を死に渡すという。それは、与える者にとっても大きな犠牲ですけども、受ける者にとっても心を痛める犠牲です。感謝のことに、でもキリストは聖書の予言の通りに3日目に復活されました。私のために命を犠牲にされたんですかと。それは感謝なことですけども、一生の重荷となってしまいます。しかし、感謝なことに、三日目に蘇られたので、そしてイエス様が、恵みがあなた方にあるように、祝福があなた方にあるようにと、元気な姿を持って、弟子たちに姿を現してくださいました。ですから彼らは喜び、また自分たちがやらかしてしまった失敗についても、過ぎたこととして乗り越えることができました。こうして罪の許しの犠牲は復活によって、尽きない感謝となり、祝福のうちに進ませる原動力となっていきました。十字架だけでなく復活も大切です。これによって神様がどんな苦しみも痛みも、まあ、同情してくださると同時に感謝に変えてくださることを私たちは知っています。ですからどんな困難があっても、よかったと喜べるように神様がしてくださることを信じて進んでいけるのです。キリストの許しによって、キリストの犠牲の恵みと復活の力が私たちに与えられています。パウロはこの事実から目をそらしませんでした。こうしてパウロは主に支えられ、どんな困難の時にも主に慰められて、一つ一つ勝利して歩んでいったんです。神があなたを許すためにどれほど犠牲を払われたか、そしてその犠牲がどんな素晴らしい恵みをもたらしたかをよく知ることができれば、私たちは神様の愛と力に捉えられて、恐れ疑うことなく確信を持って歩めます。最後にパウロの証をお読みいたしましょう。第二コリントの5章の14節と15節です。第二コリント5章14節15節。というのは、キリストの愛が私たちを捉えているからです。私たちはこう考えました。一人の人がすべての人のために死んだ以上、 すべての人が死んだのです。キリストはすべての人のために死なれました。それは生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためです。このようにパウロは強くされ、そして人を裁かず、許し励ますものとされました。イエス様が見るように、その人を見るようにして、和解の福音を伝え、また愛と許しと忍耐をもって関わり続けたのです。救われるために、また救いを全うするために、また主にあって仕えるために、十字架のあがないを力といたしましょう。天の父様、あなたがどれほど深い愛を持って犠牲を払われたことを覚えさせてください。そして復活によって神様に申し訳ないという思いも乗り越えて、感謝と希望にあふれてお仕えできますように。イエス様が誕生されたものもこのためであることを覚えて、主の恵みに感謝しつつ明かしてきますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。